ただお伝えください、感謝します。私たちのために十字架にかかり、止められた死に対しながら御ことにいきたいと思います。今日はそのからしなりのところからお話をする予定ですけれども、ちょっとその前にですね、時間があまりないんですけれども、少し大事なことをお話しておきたいと思います。エペソ書の1章を開けてください。エペソ書の1章の22節、23節をお読みしますね。第3版を持っていらっしゃる方は374ページです。2版の方はもっと分かるページだと思いますけれども、エペソ書の1章の22節、23節をお読みします。また、神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体である一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。聖書持ってない人にはぜひちょっと渡してあげてください。こっちに、神の言葉に力がありますので、神の言葉を開いていただきたいと思います。でここは教会のことが書かれてあるんですけれども、教会には一切のものを足の下に従わせるキリストが、一切のものを満たすことができるキリストが満ちているということが書いてあるんですね。で教会というとですね、多くの場合建物を考えます。ね、特に長崎はカトリック教会がたくさんあるので、素敵なステンドグラスはそういうことをイメージする方が多いと思いますね。もちろん建物も教会ですけれども、聖書が言っている場合の教会っていうのは建物ではなくて、エクレシアっていう意味ですね。言語でギリシャ語ですけれども、呼び集められた者たち、呼び出された者たちという意味があるんですね。だからイエス様を信じて集められた者たちが集まるところ、そこを教会と言います。だから今日は私たちはここが教会なわけですね。で例えばもし時々平和会館で礼をしたりすることがありますが、そしたらそこは普段は平和会館だけども、そこに集まった時、そこはそこが教会になるわけです。つまり呼び集められたキリストを信じてキリストを礼拝し、キリストを愛して集まった者たちが集まって賛美をしたり礼拝する場所が教会なわけですね。でそこにはキリストが満ちていると書いてあるわけです。だから極端なことを言えば、建物は教会なんですけれども、実はそこに神様を礼拝するためじゃなくて、例えば、ね、例えば単に飲み食いをするためとか、ね、全然神様と関係ない、コンサートをするとかって場合は、そこは教会ではなくなるわけです。わかりますかね。ちょっとね、はっきり言えば。つまり、教会っていうのはキリストの名によって集められた者たちが、本当に神様を礼拝し、キリストを真ん中に集まるときに教会なんですね。で、そこにはキリストが満ちていると書いてある。で、満ちているってのはどういうことかって言ったら、ちょっといるじゃないんですね。溢れているということ。でキリストが溢れているということなんですね。だから、教会に集うとき何が起こるかというと、キリストが溢れているので、そのキリストに触れるわけであります。そのキリストに触れるんですね。で、キリストはどういう方かというと、キリストは癒し主なのです。キリストは助け主なのですね。でキリストは私たちの人生を作り変えることができないことなんです。だから、教会に集うときに、そのキリストに触れたときに、そのキリストの力を通して、その人が全く新しくなり、癒されていき、それだけじゃなくて、その人を通して、その人の家族や友人にまでその祝福が及んでいくようになるわけなんですね。だから教会には力がある。で教会に集まるときに、触れるときに、そこでキリストに触れることができるんですね。で、キリストのところに来た人を聖書を見る限り、キリストは拒んだことがないんです。キリストのところに癒しを求めてきた人は、すべて癒されています。で聖書の時代には、キリストが出会ったお葬式は全部復活してお葬式で亡くなりました。ね、聖書の時代ですよね。で、キリストのところに来れば必ず神様は触れて御業をなすんです。で、癒すっていう時にね、救いって言葉の癒しにもあるんですけども、癒すっていう時にね、まず体を癒してくださいます。あと心を癒してくださいますね。それからもう一つはね、人生を癒してくださいます。そして家庭を癒してくださいものであります。多くの家庭がサタンによって罪によって破壊されています。神様はそれを癒してくださるんです。十字架の力によって、そして多くの人の人生が本来神様が用意された祝福を見ないで壊されています。それを神様は癒してくださるんですね。それは教会に行くときにそのイエス様の力に触れてそれが起こるんですね。話したかもしれませんけれども、3月ですね、飯塚の聖会に行きました。その時に前回話したかもしれませんが、初めて、来られた方がいらっしゃったんですね。でその方はですね、お孫さんが生まれたような方ですから、それなりの年齢の方なんですけれども、 一方でですね、12歳の女の子がいて、その子はダウン症だったわけですね。ダウン症の女の子を連れてこられました。で、実はその子はですね、そのお母さんはあるお店で働いてるんですけれども、弁当屋さんかなんですね。で、実はその12歳のダウン症の子がいて、その子はその長く生きれないと言われていたので、自分はその、この子と一緒にいてあげたいと。だから、こう、仕事を辞めてね、もう辞めようと思ってたんですね。ところが店長が変わるってことになったので、新しい店長がどういう人か見て、子供のことを分かってくれて、融通の利く理解のある店長なら続けようと。やっぱ境内部長ですからね。でもそうでないならもうこの仕事はやめようと思ったんですね。で、新しい店長がとってもいい人だったわけです。優しくて分かりやすいのね。で、実はそれ飯塚教官の人だったんです。で、その飯塚教官の人っていうのは実は私も祈りましたけど、お仕事を探してたんですね。本当に神様に乗って探したんですね。そして与えられた仕事は、まあ最初別のところに行って、そこからそっちのチェーン店なんで、そっちの店の方に行ったんですね。で、その店に行ったんです、店長さんでね。そしたらその人であったわけですね。で、その店長さんが勧めて、生まれて初めてその3月に12歳の女の子を連れて教会に来られたわけであります。で、まあ、私たちは普通にいつものように賛美をしていました。飯塚教会はですね、とっても、まあ、明るいというか元気があるんですね。ね、だけど、ご年配の方が多いんですけれども、元気があるんですね。ところがですね、申し訳ないんですけれども、歌はそんなに上手くないんですね。で、私が好きなタイプですね。何を歌っても演歌調になってしまうっていうね、そういう感じの教会なんですね。ね、ご年配の方でね。でもみんな元気なんですよ。で、心から礼拝するんですね。で、奏楽者もいません。だから楽器なしでやってます。ただね、その賛美の時にですね、お母さんは泣き始めたんです。生まれて初めて来たんですよ。だから歌詞の意味なんかわからないんだけど、涙が出て止まらなくなったんですね。そして、12歳の女の子は、初めて見た歌なのに一生懸命歌おうとするんですね。でも初めてだからわからないんだけど、2、3回歌うでしょ。そしたら2回目ついてきて歌って3回目あたりになると一緒に歌い始めるんですね。で、お母さんはその娘さんが結構明るくして歌ってるのを見て感動したわけですね。で、その日イエス様に触れられて、イエス様を信じました。それから2度教会来始めた。そしたらその11歳の女の子は来るたびごとに声を出して歌うようになって、自分のお家でも大きな声でその安らぎの歌を歌うようになったわけですね。で、お母さんは思ったんですね。もしかしたら、まあ、来て間もないからね、いきなり死にたくないけど、もしかしたら治るかもしれない。で、そんなことを思ったのは初めてなんですね。もしかしたら治るかもしれないと思って、その子を連れて教会に来始めた。その子はとにかくいつも大きな声で歌うんですね。4月の世界に行った時にね、本当にその子の声が誰の声よりも響いてた。だから本当だろうとびっくりしましたけども、あったんですね。そしたらですね、残念ながら例外決めたらですね、サタンの妨害が入るわけですね。何かというとですね、その娘さんの、まあ、12歳の女の子にお姉さんがいます。お姉さんは結婚してまして、赤ちゃんが生まれてまして、9ヶ月の赤ちゃんがいたんですけど、その子は保育器に入ったきりですって言ったね。で、日曜日の朝電話がありました。まあ、娘さんから、その、お孫さんですね、お孫さんのお母さんですよね、娘さんが電話があって、その娘がですね、赤ちゃんが尿が出なくなってちょっと危ない状況だって言える電話が入った。すぐ来てほしい。で、おばあさん、お母さんはですね、まあおばあちゃんになりますけど、その子が言ったら、娘さんを連れて飛んでいったわけですね。で、連絡が入った教会に、すいません、今日は教会行きません、こういう状況なんですって言って、祈ってくださいって言った。そしたら、礼拝が始まる前に、15分間、みんなで祈ったんですね、礼拝が始まる前に。ね、そして、礼拝をして、礼拝が終わった後に、またみんなで、時間をかけて祈ったんですね、真剣にね。そしたら皆さんね、その赤ちゃんの尿が出たんです。これはもうちゃんと記録の残ってるやつですよね。尿が出たんですよね。これびっくりされたわけですね。それでやっぱりおばあちゃん嬉しいわけですよね。ね、だから水曜日祈祷会、今まで礼拝かけたけど祈祷会来てなかったんで、水曜日の祈祷会に、そのお孫さんの尿が出たものだから感動してですね、俺まるじゃないですけど、俺来たわけですね。それで、祈祷会でありがとうございましたって皆さんに感謝して、で一緒になりました。そしたら教官たちがですね、保育園から出れるようになりましょうって言ったんです。でも、その母さんは、いやまあおばあちゃんですけども、いや、それはまだ無理じゃないですかって言うから、いや、でも神様にかなわないから一緒に祈りましょうって言って、教官たちが一生懸命祈ってくれたので、おばあちゃんももちろん出てほしいから、一緒に祈ったわけですね、一生懸命。そして水曜日の祈祷会です。そして皆さん、土曜日の日に、保育所から出たんです。それでね、おばあちゃん感動してですね、どうしても洗礼を受けたいって言い出したんですね。それで、4月の聖火の時に洗礼を受けることになりました。で、面白かったのは、もう特別賛美の時に水沢教会のメンバーみたいに一緒に前に出てきて歌ってまして そしたらその11歳の女の子が声をかけるんですね。お母さん頑張れとか言ってですね。とか思いました。いや本当にへーとか思いましたよね。コスタブーシュ2人で感動したんですけど、そして本当にさっきも言ったように誰よりも一番の声で歌ってるんですよね。でその集会にまたあの別の男性が、全然関係ない男性がですね、その前の日曜日に賛美に行くこう声につられて来たって男性がいて、その人が初めて来てて、その世界でまた救われたんですよね。その話をすると長くなるかもしれませんけども、何を言いたかというと、教会に力があるんです。それ間違いない。建物を言ってるのではありません。キリストを信じる人たちが集まっているところに、そこにキリストが満ちているからです。あの誰かに力があるのではありません。そこにキリストが満ちているので、そのキリストに触れるときに癒しが起こったり、奇跡が起こったり、神の恵みが現れてくるんです。私皆さん、神には不可能はないのです。イエス・キリストには不可能はないのです。あのアローに行ってまいりましたら、今回、数ヶ月前にアローの横、アローの横すぐ出てこない、どこでしたっけ、熊本の方あ、大牟田どこにあるけど、こっちの方の横は何でしたっけ、そう、玉名、ありがとうございます。玉名で、ありがとうございました。玉名で、エス様を信じた男性なんですね。その人と、それからですね、この人はハンディを持ってる人です、ね。調理師だったんですけども、天皇が来た時、料理を作ったぐらいの人だったんですけども、交通事故にあって、ちょっとハンディを持って、商店内で行くようになった人ですね。その人と、それから、カトリックの人なんだけれども、うつ病になってた人、この前の世界で癒された人、ね、その人が来たんですね。それと、もう一つは熊本の人なんですけれども、だいぶ前に一回来て、そしてちょっと今、いろんな問題がうるさいって、本人もその問題が大きさに、ちょっと心病になって、来た人が来たんですね。で、これ、ハンデを持ってる人、この病の人が来たんですけれども、その一人はですね、先月来た時に、先月と話されますけれども、この人は心の病だったんですね。車で運転できなくて、全く動けなかった人です。ところが、教会に来た時に、礼拝の中で触れられたんです。それで癒されていくんです。で、教会に力があるんですね。すみません。これ以上話してると教会の話だけど今日終わっちゃうから。教会に力があるんです。で、私牧師でしょ。で、牧師がこういうこと言うとね、なんかいやらしいじゃないですか。教会に来いって言ってるみたいで言ってるんです。なぜかって、はっきり分かってきたんですね。教会に力があるんです。なぜかキリストが満ちているから。そこに来るときに神が触れて働かれる。で、なんかね、昔ね、あんまり遠慮して言えなかったんですね。あと11献金の話、なんかね、11献金をしなさいって言ったら、なんかお金よこせって言ってみたいで嫌でしょ。で、日本の国は言わないんです、あんまり。だから日本の教会で技が少ないし、献金の祝福が現れないんです。でもね、11献金をされてる人はね、必ず生活が守られます。本当に捧げてる人は、だって約束だから。あと、身からの教会にはね、キリストが満ちてるからね、教会に来てるなら神の技を継続的に見続けるんです。はっきりそうなんですね。でね、今日はそんな説教の出じゃなかったけど、ね、ものすごく強く流しておかないこれを語りなさいって、身からなる教会にしっかりつながる必要があるんです。で、教会につながってくるときに神様はそこで触れて、そこで私たちに技をなされるんですね。で、それをどうぞ覚えてください。 でも教会に来ても疲れてたら寝てしまうしって、教会で寝ればいいのです。教会に来てもね、なんかもう今日きついからって、でもきつい時に来ると大体ね、最後は楽になるんです。このパターンですね。だったらよほど見転がる時って妨害があるから。で、その身からの教会にキリストを見せていて、そこに触れた時に神の技が現れるんですね。で、皆さんね、はっきりね、それを覚えてください。サタンは身からから引き離します。そしたらいろいろ問題が起こってきて、こんなになったらまた来るんですね。神は愛の方だから答えてくれます。でもまた行かないとまた問題が起こって、それの繰り返しをしている方が多いんですよね。でもしっかりつながっていると神の技は継続して現れてくるんですね。で、ここにね、ポイントがあることをね、知っててください。なんかちょっと教会のことをきちっと言いなさいって言われましたので、教会に来続けて、それでダメな場合は言ってください。私は一緒に神様に直談判で言ってあげます。これははっきりね、主が働かれてるので働くんですね。で、教会に力があるんです。これはね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。 それで、今日のところに行きます。5分ですよ、教えられないけど。今日のところはですね、ペテロが、水の上を歩いた有名なところです。マタイの14章のところをご覧ください。そして、ちょっと書き足してみますね。22節から。それからすぐ、このそれからすぐっていうのは、この前に5つのパンと2匹の魚で5000人の給食をしたところであります。で、5000人の給食をしてですね、男だけで5000人だから、まあ、実際はもっとたくさんだったんですけども、その人たちを満腹にさせた後にイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせその間に軍師を返してしまったと書いてあります。詳しく話していると時間がなくなってしまいますが、と面白いのはですね、弟子たちはもう食べるものがないからみんなを解散させてくれと言ったんです。ただイエス様はお腹を空かしているからこの人たちに食べさせてからそれから解散させようと言ったんですね。で弟子たちは現実を見てすぐ解散させてくれていますけど、イエス様は弟子たちを見てこの人たちに食べさせてあげたいと言って奇跡をしてから解散させたんですね。でこれが主の見方なんですね。これをどうぞ覚えてください。そしてイエス様はその後どうしたかというと、23節、軍師を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になってはまだそこに一人でおられたと。イエス様は夕方までずっと一人でおられます、夜中までいらっしゃるんですけども、奇跡をした後にイエス様は一人で祈りに行かれました。聖書を見てるとしばしば弟子たちが寝てた時に誰よりも朝早く起きてイエス様は祈りに行ってます。イエス様はどんな奇跡をしてもどんな技をしても主と交わる個人的な交わりの時間というのを常に持ってたんですね。でぜひ皆さんですね、生活の中で主と交わる時間というのを、忙しいと思いますがこれは、作ってください。イエス様ほど忙しい方はなかったけど、彼はどんな大きな技をした後も必ず主と交わる時間というのを取ってるんですね。でイエス様は人と交わる時間を取ってたってことは、私が取らなかったらそれは不信仰になって当たり前です。キリストでさえイエス様と交わる時間を、マイス様というか天使なる神様ですね、と交わる時間をいつも取っていたわけですね。そして次いきますね、しかしこれ弟子たちの船です。船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと。面白いのは22節にイエス様は弟子たちを信じて船に乗り込ませたって書いてあります。だから弟子たちが自分でね、向こう岸に行きたいって言って船に乗ったんじゃないんですね。イエス様が言ったから船に乗って、信じてだからあえて無理やりイエス様を船に乗せたわけです。イエス様が乗せて向こう岸に行かせたんだからすぐに向こうに着けばいいと思うんですけども、イエス様が乗せたのにもかかわらずどうなったかというと、向かい風が吹いてきて行かなかったわけですね。皆さん、見心だったらうまくいくと思う人が多いんです。確かにそういうこともあります。でも御心の場合は逆に霊的な妨害とかぶつかるところですね。よく海外選挙行く時ですね、パウロ牧師面白いことあります。海外選挙の直前はいつもアタックが強くなる、特にポイントが大きければ大きいほど。で何もアタックがない時はかえって心配する、御心なのかなって。確かにそうなんですね。御心とかポイントの時にはぶつかり合う。でこの時もイエス様が強いてだから無理やりに向こう岸にイエス様が言われたから船でしたんですよ。なのにもかかわらず向かい風が吹いてきて船は前にも行かなくなったわけですね。で今皆さんの人生の中でね、向かい風が吹いてきてうまくいってない時、そういう時にですね、だからダメだっていうふうに思わないでください。主から始まったことでもそういうことって起こることがあるんですね。そして夜中の3時頃になりました。真っ暗だったからですね、イエス様が湖の上を歩いて彼らのところにやってきます。イエス様だから湖を歩けると思いますけれども、ところが弟子たちはそれを見てですね、イエス様が湖を歩いているのを見てですね、幽霊だと思うわけですね。で失礼だと思うかもしれませんが、実はですね、例えば日本の家はどこに出るか、一般的にお墓に出て足がないわけですね。日本の場合はナイジェリアは聞いてもいいですけどで日本の場合はそうですね。でイスラエルのガリラ湖あたりの場合はどうかというと、当時は湖の上、海上に幽霊が出ると考えられたんです。だから、なんで弟子たちイエス様を幽霊と間違えたかというと、それは、幽霊は海の上に出るんですね。それが向こうの、日本でお墓に出るみたいな感じですね。だから、真夜中にね、船をこぎ上げていたら、ふーっと人が来たらね、人ですよね、その人だからね、人となってるから、あーって幽霊だと思ったんです。それで、びっくりしてですね、怯えてしまって、恐ろしさのあまり叫び声を上げたと。さっき、元プロの漁師の方に聞きました。船の上で叫び声を男たちが上げることがあるって。 そういう時はどういう声ですかって言ったら、ヒエとかキャーじゃないですね。うおーって開けるそうですね。うわーってこうみんなびっくりしたんでしょうね。で、恐れたわけであります。そしたらイエス様はすぐ答えます。しっかりしなさい。私で恐れることはないって。ね、イエス様だったら何です。今日の説教ここからですね。幽霊だと思ってたらイエス様だった。だその時に、次のことですね。ペテロは、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと言いました。弟子たちは一人じゃなくて何人か船に乗ってたと思われます。10人で乗ってたかどうか分かりませんけど、乗ってたとも何人かね。その弟子の中でペテロだけが言ったんです。もしあなただったら水の上を歩いてここまで来いと言ってくださいって言ったんですね。でも考えてください。水の上を人は歩けるでしょうか。この中で水の上を歩ける人って無理でしょ。だから絶対できないことなんです。ありえないことなんです。でもペテロが水を歩いてきたので、イエス様が水を歩いてきたので、ペテロは絶対起こりえないありえないことを求めたんですね。ペテロだけが求めたんです。他の弟子たちは求めなかったんです。他の弟子たちはだから水を歩きませんでした。ペテロだけがイエス様に向かって、あなたが歩いているように私にも歩けるように言葉を与えてください、そしたらできますからって言ったんです。ペテロだけは主が語られれば水の上でも歩けるとペテロは信じて、ペテロは求めたんです。他の弟子たちは求めなかったんです。でここを説教するときね、ペテロは最初水を歩くんですけど、その後沈んじゃうんですね。不信感があって、でいつもその沈んだ話ばっかりされるんです、ね、そして他の弟子たちはそこでその後イエス様が来て感動するんですけれども、考えてみてください。ペテロは沈みましたが、沈む前に歩いてるし、沈んだ後にもう一遍ペテロはイエス様に手を引っ張ってもらって2回歩いてる。他の弟子たちは沈みませんでした。だから不信仰と言われなかった。でも、水上を歩くという奇跡も彼らは体験してないんです。ペテロだけが水上を歩くっていう奇跡を体験したんです。なぜか。彼だけが求めた。彼だけが信じた。イエス様がおっしゃれば、水上を歩けるって。だからね、信じる者は神の技に預かれるし、求める者は神の技を見るのです。で、皆さんの前にですね、今山のような問題があったとしても、困難があったとしても、神様に求めるときに、神様だったら解決できるって信じているときに、これね、主から言葉が来るならば技が起こるんだよ。本当は証ししたいんですけども、時間がないから今日できませんけど、ペテロはペテロだけが求めたんですね。で、皆さんね、主の時間の教会ってのはね、ペテロ的な教会なんですね。神に大胆に奇跡を求めている教会なんです。皆さんその教会にとってわけですね、皆さん求めてらっしゃるでしょうか。水の上を歩くってことは人間は基本的にできないんです。ありえないのです。で、もうちょっと理屈っぽく言えばね、水の上を歩いて何になるちょっと理屈っぽい理屈を言えば、水を歩いて何になるって。でも水を歩くことによってペテロは絶対起こりえないことを自分の体で体験した。彼は神様の力と言葉を体験したんです。自分の身をもって、それは彼にとって大切になったでしょう。でなんで、例えば秋元牧師はご自分が今もう、36回目の25歳をしておられます。61ってことなんですけども、もうすぐ誕生日ですね、6月になったら。で、彼は50歳以上は決して生きれないと太鼓判を押された人です。50までは決して生きないと太鼓判を押された人でしたけども、今すごい体力ですよね。奇跡を自分の体で体験したらいいですね。で、彼は何度か死にかけて本当に死ぬと思ったことを経験してますから、本当に神が自分の体を癒すってことを体験してるし、自分の子供でも体験してますよね。だから神様が癒すってことに対して無理なく信仰があるわけです。あれでしょうかね。で、神様の奇跡とか言葉の力を私たちが自分の人生において自分で体験することによって神を持っておかもしれません。で、ペテロは求めたんです。そしたらイエス様は即座に来なさい、カンってね、言われた。そしてペテロはその言葉を信じて、これすごいな、船から出たって書いてあるんですね。29節で来なさいと言われたと。イエス様はそこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったと。だから何歩か歩いたんですよね、これね、水の上を船から出てパッ。で、 船から出て、向かい風があるときに船から出て水沿いを歩くっていうのは、これは普通気違い方です。なぜこれができたかというと、この時ペテロは言ってください、そしたらできますかとイエス様は来なさいって言われた。その言葉を信じて、その言葉に立って彼は踏み出したんです。言葉に立って、これは信仰、これがからしたねなんて先週話した。ところがその時は水を本当に歩いちゃったんです。言葉に立った時に、ところが風がぐーっと吹いてきて、風を見たって書いてある。ちょっと風を見るって難しいと思うんですけど、聞いたらさっき風は見れるとか言ってましたね。海の上では風が吹いて、それを、まあ、波になったんでしょうね。でその瞬間ですね、言葉から目が離れた。来なさいって言葉を信じている時は歩けたんだけども、ぐーっと風が吹いてきて、はって風を見た瞬間に、来なさいって言葉じゃなくて、俺は人間だってと思った瞬間、もう歩けるわけないと思うわけですね。当然普通だ、それは当たり前だから。その瞬間沈んだんです。で、もちろんこの後イエス様がね、すぐ助けに来るんですよ。助けてって言ったら、助けに来るんですが、助けに来た時にこう言ってるんですよね。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって、ね、イエス様はそう言ったら信仰薄くて薄いんですよ、確かに。でも考えてみれば、水の上を歩く方がすごくて、溺れるのは普通じゃないですか。その方が普通でしょ。それを信仰薄いって言われたら困りますよね、信仰薄いって。でもこれはね、実は語りかけなんですよ。クリスチャンライフってのは、皆さんね、この世の常識の中を、この世の常識に歩調を合わせながら、適当にうまいことやり、こううまいことかわしながら歩いていくのがクリスチャンライフではありません。そういう人生の中には神の奇跡は起こりません。そういう人生の中では神の技は現れません。イエス様を信じたので天国には行けますが、この世の価値観の中で、この世の中に揉まれながら、この世の中の歩みと、そのまま当たり前のような人と同じように歩みます。なぜか、御言葉に立っていないからです。でも、神の言葉に立って歩むときに、人間の常識も、神の自然界の原則さえ超えて、神は働くことが起こりうるのです。で、神の言葉に立って歩むときに、神の技を私たちは見るんです。なんでこう言ったかというとね、神の言葉に立った時には水を歩いたでしょう。でも神の言葉から目が離れた瞬間、疑いが来て、恐れが来て、その瞬間溺れちゃったわけですね。これを精神語なんで、イエス様が言われたんですね。ああ信仰の専門だなって言われたんですね。で、精神語は疑ってしまうわけですね。現状に目を向けて考えるわけですね。神がいないのでね。でも皆さんですね、ちょっとここでね、そう言われると困るわけですね。なんで困るかというと、私たちは疑うでしょ、普通。いろんなことが起こったときに。ね。じゃあね、先週お話しましたけど、からしねってのは何かというと、疑いに立たずに、神の言葉に立つのですよ。これは意図しないとできません。普通にしていたら人間は目に見えることにとられますし、感情や施策は、不信仰になるんです。これが普通なんです。で、はっきり意識して神の言葉に立たないとダメなんですね。佐世保教会でですね、今賛美隊って言われてるので、山田牧師がですね、賛美隊出ていかなきゃいけないいけないと思ってついに出て行きました。奥様と一緒にですね、礼拝終わった後に、ところがですね、公園まで行ったんですけども、公園に行った瞬間思いました。できるだけ人のいないところを探して、人のいないところで、人のいない方に向かって練習してるかのように賛美を歌って帰ってきたって言ってましたね。やっぱりね、恥ずかしいっていうかあるんでしょうね。でそれじゃまずいなと思うけど、どなたか指が湧いてこないと。それで、ある時、正解と言ったんですね。ゴスペルクラブを作ったらいいじゃないですか。ゴスペル教師っていうと、誰かが教えなきゃいけなくなるから、ゴスペルクラブって、ゴスペルが好きな人と一緒に歌いましょうって言って、クラブにして一緒にやればいいじゃないですか。人いっぱい行きますよって言ったの。そしたらですね、彼はそれにすぐ答えて、ゴスペルクラブを、奥さんが中心になってですね、作ったんですね。まあ、仕事されてますから、彼は。で作ったの。そしたら、レインボーゴスペルクラブって名前を作ったの。ゴスペルクラブを作った瞬間、あちこちから招きが始まった。そしてゴスペルクラブで行って、平戸と一緒に行ったらですね、なんか最初なんかその公園に行ったら、ちょうどなんかどこかのグループが、なんか施設のなんかの人たちが来てて、その人たちがバーッと集まってきて、いっぱい聞いてくれたと言ってましたけども、そのうち招かれたんですね。それは教会の人が勤めている、なんかハンディを持った方々の施設があって、その施設に来てほしいということになって行くことになったんですね。そしたら、子供たちと親と、その、なんて言うでしょうか、スタッフと近所の方々がやってきて、200人ぐらい集まったそうです。200人ぐらい前であるんですね。で、彼らは賛美隊としてそこに立って歌ったんですね。 明日は何が起こったかというとですね、皆さんね、まあ、いくつもか話しますけど、まあ、少しだけ話しますけど、30年間、もう30代の男性の方ですね、まあ、ハンデ持ってるんですけども、ほとんど笑ったことがない。まあですね、もう大喜びで賛美しながらね、体を揺すがしてこう喜びながら賛美してたんですって。それを見たお母さんがびっくりして、この子がこんなに喜んで歌ったのは初めて見たって言って、お母さんがえらく感動して喜んで言ってくれたんです。そしてもう一つはその施設があることをあまりこういいふうに思っていない方が近所にいて、ご年配の方 でその、ね、教会の方がいつもそこに勤めに行くので、その機会でその人に会うと、こんにちはとかおはようございますって声をかけるんだけど、いつも無視する、意図して無視するんですって。よく思ってないから。その人も見に来たんですって。おそらくその見に来たのは聞きに来たというよりも文句に来たと思うんですね。ところがね、コンサート終わった次の日ね、いつもよりそこに行っておはようございますってこと思うと、自分が声をかける前に向こうから、あんた昨日出てたねって、歌ってたでしょ、頑張りなさいよって言ってニコニコ笑いながら声をかけてくれたんですって。びっくりしたって。あの人がこんなに変わっていいんだろうか。それから毎日その人が今度は全然笑顔で声をかけてくれるようになった。あんまりびっくりして、まあ、それでその30、他にもいくつかあるんですけど、そしてその人がですね、信仰すごく引き上がっちゃったんですね。で今回も正解行ったら先生はそこでものすごくその人元気にしておりました。で何があったらね、賛美隊が出て行った時に技が起こったんです。彼の言葉に至って。ところがね、じゃあ彼は出て行ったんですけど信仰に満ちていたか、賛美隊歌えばきっと神が働かれると満ちていたかというと、そうじゃない。それ今言ったその人、染めた人がね、その人も一緒になったんで、一番見返してあってね、そう思って、そうです、私が歌うと音程が合わないって、私なんか歌わない方がいいんじゃないかしら、私は歌わない方がいいんじゃないかしらって思いながら歌ってた。そうです、私が歌ったら帰ってこないんじゃないかしらとか思いながら歌ってたってね。で真ん中の人はですね、こうもう恥ずかしくてですね、早く終わってほしいと思いながら歌ってた。それで山口さんドキドキしながら歌ってたって言ってましたよね。ドキドキしながらどうなるんだろうとかと思いながらね、つまりみんなね、いいですか、心の中はですね、私なんかやらない方がいいわとかね、早く終わってとかですね、どうなるんだろうと思ってるわけですね。全然その信仰にしてないじゃないですか。だけど神の約束は、賛美隊として立てば神が働くって約束なんですよ。野菜のように神の手があるっていう約束なんですよ。これ言葉なんですよ、約束なんですよ。彼らは心の中はドキドキしたり、もうやめた方がいいと思ってるような状況だけど、実際は言葉に立って歌ってたでしょ。その時一人での話に働いたのかなって。で今この2つ話しませんが、他にもいっぱい歌が起こった。神様は働いたんです。そのどの人の賛美を通しても働いたんです。だから彼らが神の言葉に立ったからです。で私たちは心とか感情はね、疑ってしまったり、あるいはこう何でしょうかね、恐れてしまったりするんですね。でもそこに立たないで神の言葉の方に立つときに、ペテロが水を歩いたように奇跡が始まってくるんです。神の技が人生に現れてくるんですね。で皆さんね、お互いの人生の中にそういう神の技を見たいと思います。で幸いね、溺れてしまった瞬間、助けてって言ったらすぐ主は助けに来てくださいました。主は愛の方でね、信仰薄いんだなって、ね、何で疑うんだって注意を与えましたけれども、助けてくださいました。これがイエス様です。信仰の歩みをして途中で失敗したらどうしよう、ね、信仰の歩みをしたのがいいものも途中で失敗したら覚えちゃうじゃないかと思うでしょうけども、主に叫んだら助けに来てくれます。だからね、他の人たちみたいに船の中にいて、ペテロが言って水を歩いて溺れて助けられるのを見てる傍観者にならないで、あなたも一緒に神に求めてね、目線を歩き出して神の奇跡をお互いの人生に体現しましょう。不信仰になって溺れるかもしれませんが、叫ぶ足は助けてくれます。でね、他の弟子たちは歩いてないのです。神を体験してないのです。ペテロだけは体験しました。求めたものは、信じたものは、言葉に従って踏み出した人は神の技に預かるのです、ね、なるほどね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お願いします。天のお父様、あなたは生きておられる神様です。今日は少し駆け足になりましたけれども、御言葉から学べて感謝します。御川の教会にしっかりとつながりながら、神の言葉に私たちを応答して、神様に応じられた奇跡と恵みを共にということができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。癒しのために、解放のために、また問題の解決のためにお祈りしたいと思います。 罪があると祈りが届きますので短くやりましたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いを神様に出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めにあなたは応えて、体を癒し、心を癒し、一人一人の人生を癒し、家庭を癒し、神の御業を表してください。問題に対する解決と支障を与えてください。イエス・キリストの名によって体を癒されよ。がんよ、腫瘍よ、ポリープをイエス・キリストによって癒する。体中から消えてなくなる。イエス・キリストによって関節の痛み、腰の痛み、喉の痛み、目の奥の痛み、イエス・キリストによって聖霊を受けます。癒されよ。様、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そういう恐れを持っている人がいます。この恐れに関して主は言われます。私のところに来なさい。その恐れをあなたから取り除くことができるのは私の全く愛だけです。全く愛は恐れを締め出します。いろんなことをしてもその恐れはあなたから消えません。それを一番知っているのはあなた自身です。私のところに来なさい。私の愛がその全く恐れ、全く愛があなたのその恐れから解放を与えます。あと御言葉にもっと触れなさい。私は御言葉を持ってあなたを責めるのではなく、御言葉を持ってあなたを励まそう、そしてあなたを癒そうとしはおされます。許しの言葉に関して許してないわけではないんですけど、なんか何かあると深いところでこのそれが出てきてしまう人がいるんですけど、その人はその度ごとに許しを宣言しなさい。そしてその許せなかったその人に対する祝福を宣言しなさい。あなたは祝福を宣言したとき、あなたは勝利を受ける。あなたは解放される。あなたは自由になります。あなたは祝福を宣言しなさい。そのときあなたは自由になれると幸せます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみの交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせを短くお願いします。
感謝いたします。それではお知らせをさせていただきます。週末の方の報道をお聞きください。1番、本日礼拝後に各クラスを行います。信頼感謝クラス、洗礼準備クラス、ミニストリー成長クラス、それから預言者学校が行われておりますので皆さんご参加ください。2番、今週11日の月曜日と21日の金曜日は教会で断食祈祷が行われます。終日断食となりますので教会でのご飲食は3回のみでお願いいたします。3番、6月6日の日曜日、プレイセンターでチャリティーコンサートが行われます。ぜひ皆さんお祈りくださり、またご家族ご応援をさせてください。4番、今年の白馬キャンプは、プレキャンプが7月21日の火曜日に行われ、本キャンプは28日から30日になります。また、長崎教会、5番ですが、神主の長崎教会サマーキャンプが8月12日の木曜日から14日の土曜日の日程で行われます。ぜひ皆さんお祈りくださり、またお越しください。6番、今週伊沢牧師は18日の火曜日に昼大分、夜北九州、19日の水曜日昼人吉、夜鹿児島、22日の土曜日に、有原の商店3周年記念会のために行かれますので、ぜひ今週もご来祝福されるようにお祈りください。7番、感謝の選手祈祷会を日曜日行われております。8番、御心の新街道へ引っ越せるようにお祈りくださり、また経済を満たされるようにお祈りください。9番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。10番、家庭祈祷会の場所を募集しております。ご希望の方はお気軽にお申し出ください。 最後にラジオの案内が出ておりますので、皆さんお聞きになってくださり、またパートナーとなってご支援していただければと思います。よろしくお願いいたします。
何かお知らせありますか？